2016年10月15日、朝のご理解をいただきます。
ご神君、一つ。物理と見かけの何もなきも我が心ない人。いかに祈ったところで、参ったところで、おかげのあるないが自分の心だと。自分の心の状態というものが、おかげを受け入れる状態に、いただかせてもらうという、そのために、だから信心があるというともいいわけです。信心とは、自分の心の中に、のおかげの受けられる状態、我が心の状態が どういうような心の状態が、おかげを受けるか、どういう心の状態になったらおかげをやるキャッチすることができるか、もう本当に自分の心次第なんですよね。一生懸命にご祈念をした、一生懸命にお参りをした、でもお取り次ぎをいただいてお願いを、まあそういう一生懸命拝んだとか一生懸命参ったとか、または、お取り次ぎをいただいてお粥をいただくという、意味での、例えばお粥、そういう私の意味でのおかげではない、見かけのあるもなきも我が心とおっしゃるのは、見かけそのものよりも我が心に重点がここに置いてある、霊気を受ける受けないじゃなくて、信心をさせていただいて、そして自分の心の中に、常時喜びが開ける、心の中にいつも、安心がある、いよいよ神様を信じる心が強くなる、そういう心の状態をいただくということが、だから私本当の意味でのおかげであるとこう思う。自分の心は、不安である、いつも自分の心はイライラしておる、それでもやはりお参りしなければありんからお参りをする、お願いをしなければありんからお願いをする、それでなるほど、お取り次ぎの特需によっておかげをいただく、だから霊験はいただくおかげを受けにいたしましてもです、ここで例えば教祖様が、または天地の親神様がおかげを受けてくれよと言うておられるもう一つの願いというものは、信心しておかげを受けるということは、 自分の心の中にあるのだと。その我が心を真珠によっていただくのだというならば、我が心と我の心と書いてはあるけれども、実は我が心、柔らぎ喜ぶ心をいただく、そういう心に本当の意味においての霊験というのはあるのだ。いや、そういう心でキャッチするおかげというのは、これは願わなくても頼まなくても、そういう心の状態でそこをおかげをキャッチしていくという、そこのところを私は教えておられるのだと思います。その一つ前に、犬と言われは我が心で犯すこともあり払うこともあると、ここに我が心というのが出てくる。我が心次第なの。しかもそれは普通で言うならば意味汚れ的なことであっても、それを置かずにしていける道、置かれる道がついてくる道、もう二十何年も昔の話ですけれど、北京から引き上げて帰ってまいりましてから、その年から、正確に言うと男の紳士の候補を受けてから、その月から私はご本人に月参りをさせていただく。もちろん親父先生が当時月参りをなさっておられましたから、親父先生のお供をしてお参りをするのです。そこにある月参りの時に、親奥様もご一緒、親奥様というよりも大奥様ですね、馬場様、親父先のお母さんですね、もうご一緒で3人でお参りをすることになった。出発させていただく、表まで出らせていただいてから、3人で表出らせていただきましたら、本当に、新しい下駄を履いておられた馬場様の下駄の鼻緒が映ってくれた。私は何か嫌なこう予感がしましたですね。ところが馬場様が、おかげいただいたって言わされました。これ途中で元気になるのは裸足ならないとこじゃった、おかげいただいた。私はその時にですね、新人の一つの名人とでも申しましょうかね、長年本当に神様をいただきにいただき抜いて修行して見えた方のその思い下っていうものの素晴らしいことを、その時初めて知ったような気がいたしました。そこに言うと、私は何と同じにね、例えば下駄に新しい下駄の花がプツッと切れたりするなら、何かそこの嫌な思い、嫌な嫌な予感がした、悪いことなんか起こってくるときには、何かそんなふうなことがあるもんだともう思うておるわけです、新人というのは、やるおかげのあるもなきものが誇るです、または、身に汚れは自分の心で払うこともある、または犯すことにもなるとおっしゃってる、そのこと。私の考えで、 そのいわば例えば不吉な予感を持って寄ったら本当に途中で不吉なことに出会っとったかもしれません。そういう心が不吉なことを呼ぶのですね、あれは。だから悪いことを言うて待ったとおっしゃるのもそういうことなんです。ところが坊様のいただき方っていうのはもうこれ信心をいただいておらなければ、しかも手厚、しかも信心ができておらなければなかなか自分の心の中にこれは出会いにこういうことがあったら何かあったじゃなかろうか、まあそれでも神様にお願いをしてと悪いことはこう打ち振りながらね、頭を打ち振って悪い思いやらをこう払っていくというようなものではなく、それでもやはりおかげですけども、それよりかもっと そのままおかげとそれをいただいておられる。嫌な思いをしなければならないようなことでもおかげいただいたと、もうおかげにしてしまった。もちろんありがたい文部参拝が何事もなしにできた。ですからその時にそう思うと思うてもなかなか思えないものである。そこに常日頃の信心が大事であるということがわかります。例えば突発的なことが起こってまいりますね。さあそれはどうしようかという時にで、それをおかげだとか言える心なんです。真実のある方が、ちょうどここに参り走られた方、自分の方角に帰られるというので自動車に乗せていかれた、やる親切ですよね。ところがその人が住んでおられるところは随分あり道しなければならないところなんです。まあ、それでも、まあ、何事にも信じになれよと、もし、まあ、ここでおりなさい、ここからもう電車で行きなさいと言ってもよかわけない。けどその方はわざわざその回り道をしてからそこまで送ってあげられた。帰り道にあのゴーストップのところでなんか見にくいところらしいんです。だ今一旦停車しなければならないところを停車しずに行かれたところが後ろからスルベがやってきたわけですね。で、まあ調べられて、おそらくまあ過料でしょうね、罰金を納めなきゃならないことになる。そういった神様、神様は本当に何事にも信心になれとおっしゃるから、これが信心になったらたい、ね、しかも怒ったらもう何もないとに、もうわざわざもうそれこそ向こうも、まあ遠慮しなさったらとも随分回り道になるから、それでもいい送ってあげますと言うて送ってあげた。しかもその帰り道に罰金取られるようなことが起こった。これあんまり親切もそこは過ぎちゃいかんというふうに感じますけどね。そういう方は思われた。次、最近ある事業を思い立っております、ね、ははこれはその事業のための修行だなと思ったとこういうのです。でそのことはこれ踏まえてきてお届けされますから、なるほど、そういう思い方も素晴らしい。いわゆる我が心ですね。そういういただく方になれば確かに神様はこんな仕事してる仕事の、そういう、まあおかげの受け物がだんだん水を漏らさんようにできていけるということも言えます。けれどもそれはまるまるさん少し考え方が細いよと私は申します。せっかくそういうお取り払いをいただいたのであるから、もちっと大きいところにおかげをいただけるような思い方がありそうなもんだねって言って話したことでした。皆さんならどうでしょう。わざわざ、ね、外のというところまで変えられるんですよね。しかもその送ってあげられた、ね、そしてその帰り道だから、ね、ありがたいことをばっかりがありそうなけれども、それとは反対のことが起こっておった。 それも本当、こういうとこ怒ってやらねえよかった。土地まで寝て、で、いや、よかったというようなところですけれども、そういうところをですね、即やはりおかげとして受けておられます。けれども、そのおかげとして受ける、その受け方もです。我が心なんです。ね。友のおかげの受けられる受け方と、もっと、しゃんもまんもおかげの受けられる受け方があるわけなんです。だから、今度させてもらう仕事のが、順調におかげで豊かにはなりません。そのための、例えば、取り払いだな、修行だな、とこう、思ったら、心の中に、これも送ってやらによかったなんていう心はさらさら起こらなかったとこういう。ありがたいな。日頃信心しとるからありがたい。けれども、神様はもっともっと多くのおかげの受けられる受け方があるのと次に教えておられる。ね。どういうような風に受けたら、もっとの大きなおかげの受け方になるんだろう。それは神様のご都合としていただくことって、いただき申しました。これがね、神様のご都合って言うけども、本当に今、その方が言われる、そういう実感を持って神様のご都合といただけるということは、範囲が広いでしょう。同じ借りを例えば、1000円な1000円、2000円な2000円払わなきゃならんが、その2000円のもとでですね、10のおかげにもなりゃ、100のおかげにもなりゃ、1000のおかげにもなってくる。自分の心の使い方一つなんです。例えばそういうような場合、あんなに馬鹿らしいことをした。日頃いただいて何事に信じないとおっしゃる。信じになったら帰って、まあ、こんなことをしたなら、神様もいい加減なもんだと言ったようないただく方も、それは、まあ、普通から言え、まあ、一般的には、そういう受け方しかできるんだろうと思いますね。けども、それでは、我が心で、ね、犯すことになる。せっかく神様がおかげをいただかしようとして、そういう働きがあったのにです。こちらの受け方がです。質問だとか、嫌なことだったとして受けたらです。それは、おかげを、いわば、向こうに押し返すことになり、自分の心を犯してしまう。私はこの、信心の、ちょっと微妙さ。ね、もう本当に微妙な自分の心、もうこのくらいデリケートなものないですね。おかげを受ける受けないの、その心の状態というもの。おかげって言うだけはおかげになるんですからね。これしもたと思ったらこれしもたになってしまうんですから。同じ事柄なんですよ。ね。それがおかげじゃない。ね。そこの、ただ受け方一つでは、それがそのままお得になるのですからね。ですから、私どもはやはり、おかげになる心、またはお得にもなることしの心を、もういつでも、どのような場合でも使えれる傾向をさせていただくということが、信心なの。私は信心して、そういうおかげを受けてくれると、神様は願っておられると。おかげのあるもの、なきものが心。そこにです。ね。なぜ、信心させていただくものが、修行に取り組まねばならないか。いわゆる、修行の必要性というものが、そこにあるわけです。ね。もうわかりやすく言うとです。日頃、修行ができてない。お前死にゃんと思うけど、お前もせん。そこに罰金を取られるようなことが起こったら、はぁ、これは、この頃ご無礼してる金で、神様罰かぶったと。いうような人だからやったら、本当に罰かぶったになってしまう。ところが今の、その場合は、もうそれこそ日々、人の前にできるような修行を一生懸命なさっておられますからです。 そういうようなことの場合にでも、それをおかげとこうすぐおかげにタッチしておられますよね。まあその自動車でご主人様を送ったということでも、もうこれからじゃこれなことはもう一緒ならん、もうやっぱりいい加減、いい加減にされていけんって言ったようなことしか心の中に残らないならと、例えて言うならばです、信心させていただいておってこれなのだからおかげだといただけれる心なんだ、信心させていただいておってこういうことが起こったんだから、これが、ね、おかげにならんはずはない、お得にならんはずはない、信心しててこういうことが起こったと信心を立てばやめる人すらあるかもしれませんよね。それが少し複雑とか大きな難儀の問題であったらけれども、お得を受けていく人はそういう例えば普通で言うなら目の前が真っ黒になるようなことの場合でもです、それをおかげ、神様のご都合に間違いはないとこういただけれる心、それがだからおかげになりお得になる、そういう心の状態をです頂かせていただくために、これが不思議に修行が一生懸命できておるときにはそういうふうに受け方ができる、新人修行ができておらんとそれを本当に難儀は難儀、困ったことは困ったこととしてしか受けられなくない、こういう受け方じゃいかんけれどもと思うてもしようがない、心の中に浮かんでくるものだから、本当に日々やはり心を神様に向けさせていただいてのそこに修行がです、続けられておるところからです、いわゆる我が心、おかげの受けられる我が心というものが心の中に常時一抱き止めておくことができる、信心はそれがありがたい、それは下田に行ったら絶対下田ことになるんですよ、それをおかげっていただいたら絶対おかげになるんです、信心じゃそんなにデリケートです、ですから本当におかげ、それはおかげかなとこう言えるのね、信心を本気でいただいておかなければいけません、まだそういうこの使えることのために工夫しなきゃいけません、修行しなければいけません、信心させていただいて、しかも地上取り次ぎをいただいて、今日もどうぞよろしくとお願いしておってできたことであり起こってくることであるんですから、そこで最近ここで申しております御事柄としての内容というものを本当に極めておかなければならんことになります、事柄じゃない、神様が私どもに差し向けてくださる事柄ですから、神様が私どもに求めてくださる事柄ですから、それに御の字をつけなければおられない、それが例えばね、痛いことであろうが、どのようなことであろうが、それを御事柄として受けさせていただくといういただくことこそです、おかげは我が心にあるのである、信心させていただいて、日常生活のように信心させていただいているものの喜びを信心感じさせていただくのは、今日のようなご理解が本当に身について、ね、もう本当に自分で例えば忌み汚れは我が心で犯すこともあり、また払うこともあると、ね、例えばそれが忌み汚れであっても、ただ自分の心一つで払うていけれるほどしの生活ができるということがありがたいのです、信心と、 またどのような場合であっても、ね、それを神様のご都合間違いはないと確信されるような生き方信心させていただいておってのことしかも信心に心を向けておってからのこと変なところをです私は本当に大事にして自分のものにだんだんそれがなっていくということに信心の楽しみ信心の喜びがあると思うお参りをするお願いをしてお会議を受けるというだけではなくて自分の心次第でお会議が受けられていくのは実に楽しいことそこで自分の心のいわば調子というものを自分でいつも心の中にかけ続けておりられるわけでこういう心の状態でねあるという例えばどういう心の状態かというとそのありがたいという心の状態というそこでこの心をです、ね、犯すことがあってはならないこの心を崩してはならないそういう精進がまた楽しくなっていく、ね、例えば明日を楽しめというような見教えがありますけれども明日を楽しませていただけれるということはね明日は遠足だから、ね、明日は運動会だからと子供が例えば遠足だから運動会だからと言うて明日を楽しむそういう意味じゃないです明日を楽しむというのはそれこそまだ未知のもの何がどういうことが起こってくるかわからない明日けどもこの心の状態でおるならば、ね、ありがたいことだけしか起こってこんと思うから明日が楽しいのですそれをもう明日食べるものがなかったっちゃ楽しいです明日はどんな手で神様が食べさせてくだされたのかと思うだけでも心が弾んでくるんです、ね、その心の状態というものが自分ながらありがたいな素晴らしいなということになる我が心その我が心とはやはり和らぎ喜ぶ心おかげのあるもなきも我が心とはおかげのあるもなきも和らぎ喜ぶ心の状態だそこで例えばね全てのことを御の字をつけての、うん、事柄として生き出かしてもらえるその御事柄の内容を詳しく知っておかなければならない分かっておかなければならない同時に神様のご都合という言葉をたくさん使いますけれどもどんな場合であっても本当に神様のご都合どういうご都合かともうおかげをくださろうと思うてござるご都合例えばその今の山村さんの話じゃないけども母君に授業をしたと思い立つよそのことのための修行じゃろうというじゃなく方は、ね、おかげを受ける心なのですところがね神様のご都合として受けたらこれはもうお得になる心です自分でだから決めてる、はあ、このことがおかげになるためのこの修行だと思ったらこのためのおかげになるためだけの修行けれども神様のご都合というのはどういうご都合やわからんのですか、ね、ですから神様のご都合として真実いただけたらそれはそのままが得になる2000円の過料、5000円の過料、それはいくらでも多く方が良かっちゅうわけです。ね、5000円がの得の方がいい、2000円よりもね、ということにまでなってくるんです。だから、おかげにするか、お得にするか、いや、入ってそれを何気なく困ったことにするか、もう本当に我が心次第である。そこで、夜修行の必要性ということになる。なぜ修行が必要か。そういう心の状態がいつも生き抜けておれることのために修行をさせてもらう。 修行によって自分、いつも自分の心の中にです。よし、明日食べ物がなくてもです。自分の心の状態がもうおかげを確信している。明日はどの時神様がおかげをくださるだろうかと思うだけでも、明日が楽しめるということになる。祈りと見かけのあるもなきも我が心、祈りと見かけのあるもなきも我が心、この我が心の状態をいつも確かめさせていただきながら生活をする。自分の心の状態はおかげまたはお得を受ける心の一つのパロメーターになるわけ。こういう心の状態では自分も助からんし、これではおかげにはならん、なおさらお得などには及びもつかない、そういうような自分の心をいわば見極めて、そういう心が清まっていく、改まっていく、磨いていくことによってです、自由自在にありがたい方へ、ありがたい方へとありがたい心が使うていけれる心の状態が開ける。生き神とはここに神が生まれるということであるとおっしゃる。生き神の状態というのはいつもどのような場合でもありがたい方へ、ありがたい方へと、ありがたい方へ心がコロコロと移っていく状態を生き神の状態という。人は悔やむような場合であっても、それをおかげといただけれる心、そういう心の状態がすでにもう生き神である。なるほど、我が心に、生き神がそのようにして誕生して、そういう状態をいよいよありがたいものに、楽しいものにしていくというところに、信心のそれを支えていくものは修行である。その修行がそのような尊い修行になっていかなければいけませんですね。